ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は日曜日ということで手相のお話をさせていただきます。ですので手相にご興味がある方だけ、そして自分の未来より良くしたいなっていう方だけ、このまま聞き進めていただけるととても嬉しいです。いや、手相って本当面白いんですよ。なんでね、切り刻まれてるのか本当不思議ですよね。脳のなんか末端神経がここに現れてきたっていう話が本当濃厚で、私もそれを信じているんですよね。右脳の部分が潜在意識なので、それが左手に出てきて、左脳の部分が顕在意識だから右手に出てきて、だから妊娠とか、あとは結婚とか、そういった嬉しい人生の大きな出来事は右手に流年取っていくと、その時に線が出ています。なので、その線がたくさん出ていたら、何かしらそういうハッピーなことだったり、あとはお引越しがあったりっていうのが、まあ、近未来、まあ、その先の 2,3 年後先まではだいたい同じ合っているっていうことになってますので、自分でも見ることができます。この音声の概要欄にですね、自分で手相を見る時におすすめの本がありまして、私もこれ使って勉強したりもしてたんですね。なのでそれ載せてますので、いや、もう綾乃さんにお金払うなんてもったいない、自分で見ますっていう方はですね、ぜひともそちらを使っていただけたらなって思ってます。本当そうですよ。お金ってかけるところとっても大事で、無駄なことに私はやっぱり皆さんに払ってほしくないと思ってるんですよね。これもったいなかったなとか、いや、これお金使うんじゃなかったって後から後悔することがとても多いのでね、こんなちょっと音声で綾乃さん何言ってんのって思われるかもしれないんですけど、自分がお金を払うっていうのがどういうことかっていうと、自分の時間を使ったり、自分の体力とか、エネルギーとか、いろんなものを使って生み出して得ることができたお金って時間以上に大切だってたりする人もいるし、時間と同じぐらい命に代えられないもの、財産だったり評価っていうもの、かけがえのないものだったりするので、その使い道をですね、しっかりと考えてほしいなって思います。もちろん私のところに来てくださった方にはもう後悔がないように全力でお伝えさせていただいてますし、特に対人関係うまくやれないなっていう方を含め、自分の人生ちょっと変えていきたいな、仕事変えたいな、主婦業卒業したいなっていう方が多く来てくださっておりますので、そういう方におすすめしております。なので、今の人生十分幸せなんだよね、でもなんか自分のちょっと先の未来分かったら嬉しいなくらいであれば本でいいと思ってます。なので、変わりたい方だけ本当私のところを来てくださいね。ということで、まあ、今回もですね、素敵な方々とお話しすることができまして、感想メッセージをいただいておりますので、まずは読ませていただきたいと思います。では、お一人目の方ですね、読ませていただきます。こんにちは。先ほどはありがとうございました。時間オーバーしてしまい申し訳ないです。とても優しく丁寧にやり取りをしていただいて、貴重な時間を過ごせました。カウンセリングを終えて心がスーッと楽になりました。ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします、ということだったんですけども、この方がですね、どういう方かって言いますと、ちょっと自分の意見を外に言うのが辛いな、苦しいなっていう方、繊細さんにとても多い性格にもなっていきますね。自分の本当に思っていることを後回しにして、周りの人がお願いしてくることとか、こうしてほしいな、こうした方がいいんじゃないって言われること、まあ、その人にとっては多分干渉されてるっていう捉え方になっていくと思うんですけど、それで毎日悩んでいらっしゃって、ストレスで体にも異変が出たっていう方だったんですね。いや、もう苦しいですよね。で、特にこの方が悩んでいたのは、その家族のことですね。自分の両親のことよりも、その嫁いだ先の家族のこと、嫁姑問題でしょって片付けてしまったらそこで終わりなんですけど、いやいや、そんなことなくって、多分この方の人生のテーマは親子だと思うんですよね。自分の両親、そして新しくできた自分の両親、そして自分が親の立場で子供に対して何ができるかっていうのが、この方の人生のキーワードなんじゃないかな、なんて私も遠目で見ましたね。この方はその嫁ぎ先の両親が一緒に仕事しようよとか、このくらいの距離感で一緒に過ごそうよみたいな感じで 言ってくれている。これって本当嬉しいことですよね。もう遠目で見ると本当に嬉しいじゃないですか。家族が仲いいとか、しかもその義理の両親とうまくやれているって本当幸せなことなんですよね。私も本当日々感謝ですよ。義理のお父さんお母さんの方が言いたいこと言えていたりするから、ちょっと私は嫌がられてないかなっていうレベルでちょっと不安に思ったりするんですけど、この方は優しい方だから、相手がこうしてくれたら嬉しいな、一緒にこれやろうよって言われてきても、笑顔で、あ、そうですよねっていうことを伝えるのが精一杯で、自分の本音を伝えることができないんですね。これ共感できる方多いと思います。で、こんな風に誰かの人生、誰かが自分に対して求めてくるっていうことが嬉しくない場合、できれば逃げたいなっていう場合、どうしたらいいかっていうとですね、もうとてつもなくハマっちゃうこと、仕事でも何でもいいんですけど、それを見つけちゃうっていうのが一つの手なんですね。どういうことって思うかもしれないんですけども、この方の場合今お仕事をされていないんですね。だから一緒にお仕事、家業手伝ってっていう風に言われて、あ、じゃあやった方がいいんだろうな、手伝った方がいいんだろうなっていう気持ちでいるんですよ。でも本当は本音のところはやりたくないんですよね。できれば違うこと、自分がもっと楽しめるような心がワクワクすることをやりたいって思っている。でもそれがまだ見つかっていないし、自分がまた来年も今日と同じようなゆったりとした毎日を送っているのかもしれないなって思ったら、じゃあそのね、暇そうにしているって見られるくらいだったら手伝った方がいいよなとか、あの子本当家でグダグダしてんじゃないって思われるくらいだったら一緒に働いた方が楽だよなっていう心理なんですよね。なのでそうならないために、自分がどういう時に興味を持つかとか、自分はどんなことが楽しいのかとか、何が好きかっていうのを徹底的に掘り下げていくんですよ。これって就職活動したことがある方は分かると思うんですけど、自己分析ですよね。めっちゃ疲れますよね、自己分析。なんで好きなのとか、なんでここがあなたの性格を決めるポイントだったのとか、めちゃくちゃ聞いてくる会社とか実はあったりもしたり、自分でまあ知っておいた方が大切なので掘り起こしていくんですけど、すっごいエネルギー使うんですよ。なんであなたは人の顔色を見て言葉を発するようになったんですかって言われても、え、マジでなんでか分かんないっていう人の方がほとんどだと思うんですよね。いろんな経験が元になって、いろんな思い出が元になって、今の自分の性格とか他人との対応の仕方とか自分の正論っていうものを持っていると思うんですけど、そのいちいちなぜって掘り下げても考えないですよね。私だったら、なんで誤字脱字多いんですかって聞かれても、あ、なんでだろうねってなったり、まあ見返さないとか徹底的に読み返さないっていう自分のダメなところが生かされているとは思うんですけれども、自分のことを振り返ると本当に自分の性格がなんでできたかってわからない人の方が多いんですね。でも今もし時間があるっていう方だったら、ここを見ていくチャンスだったりします。っていうのも、自分の好き、好み、興味って隣にいる誰かと全然違う場合がほとんどです。例えば私だったら心理学とか脳科学とか心のこととか、あのきつい筋トレせずに程よい体を作りたいとか、そういうちょっとずるいだらしない考え方があって、そこが興味あったんですよね。お金を出してすぐにでも自分の体が良くなるんだったら、まあ一回試してみようかってやって、その会社員時代は金に物を言わせてなんとかやってきたんですけど、ああいうのって持続しないんですよね。そう、お金を稼ぐ目的が変わってきたり、自分のコンプレックスを解消しようと思ってお金を稼いでしまうと、今度仕事嫌って思った時に辞められなくなっちゃうんですよ。今月もエステ代こんだけ払わなきゃいけないから、じゃあ収入こんだけ必要だよねっていう、そのちょっと良くないルーティーンになってしまいますので、そうじゃなくって、自分はなんで興味があるんだっけとか、何が好きなんだっけ、どういう時に自分を徹底的に時間を使って考え込むんだっけっていうのを考えていくと、自分の好き好みが分かっていきます。ごめんなさいね、チャプターが切り替わってしまいましたということで続きです。なんでなの、なんでなのって掘り下げていくと、決定的に自分らしいっていうことがきっと見つかっていくはずなんですね。 自分が繊細だって思ってる方だったら、多分繊細じゃなくてもいい相手と繊細でいた方が自分を守れる相手っていうのがいたりするんですよ。なので自分って本当は多分自分のことを守りたくって内向的になってるのかもしれないとか、そんなイメージがあるんですよね。そう思うと、じゃあ私は私で何かができることがあるかもしれない、会社員ではなくて自分にしかできない仕事があるかもしれない、どんな仕事があるかちょっと考えてみようかなっていう風になって、それが もしあのパズルのようにピタッとはまったら、そこから一気に自分の人生面白くなっていくんですよね。これはですね、あの経験された方にしかわからないと思うんですけど、自分が興味持っていたことが発生して、やりたいことと、あとは好きなことと、必要とされることと、社会に貢献されることと、お金が稼げることとか、いろんな要素があるんですけど、それがピタッとハマる瞬間があるんですよ。そのハマった瞬間、とてつもない力を出し始めるんですね。あ、もうまた矢野さんスピリチュアルっぽいってか、もう悪いかもしれないですけど、本当そうなんですよ。あ、めっちゃ生きやすいなってなるんですね。こんなに仕事しても全然疲れないとか、こんだけ勉強しても全然苦じゃないとか、出会う人も全て、あ、私が望んでいた人たちだって思ったり、あ、お金もこんな風に稼げていくんだ、幸せだなって思ったりするし、あとは社会貢献とか、誰かに必要とされるっていうこともパズルの一つにあるので、私は好きなことをやって誰かに感謝されてる、なんて幸せなんだって思って、自己肯定感っていうのもバランスよく整っていくわけなんですよね。これって本当のすごくって、なので自分がやりたくないこととか、なんでしょうね、興味がないこととかなのに、お金がそんなに稼げない、しかも自分ってあんまり必要とされてない、この真反対ですよね。さっき言った真反対のことを今自分の環境の中で置いてしまっているのであれば、それは苦痛以外の何物でもないんですよ。これは20代前半の私ですね。仕事でミスばっかりして、自分のいいところ全然活かせなくって、あんまり必要とされてない、むしろ私なんていない方がいいんじゃないかって、邪魔なんじゃないかなって思ったりもして、その周りの人たちに怯えていた時期もありました。何回見直しても誤字脱字があるって、もう恐怖ですよ。誰か触ってんじゃない私のパソコンとかね思ったりしたこともあるんですけど、もう自分の注意散漫だったりとか、セロトニン不足が引き起こしてきたいろんな良くないことが起こっていたわけなんですよね。そしてお金もこんだけ残業していてもこれくらいしか稼げないのか、え、私の人生ちょっと絶望なんだけどって思っていたり、しかもやっている仕事が楽しいっていう瞬間が少しはあったとしても、基本辛い、苦しい、そんな感情だけが出てきてしまったら、やりがいっていうのは程遠いですよね。なので自分が今やってる仕事って一日の中でほとんどの時間占めてる場合が多いと思うんですよね。もう主婦業も立派な仕事ですよ。でもその中で自分が好きだって思えることだったり、楽しいって思えること、やりがいって思えること、人から必要とされていること、そしてお金が生み出されて利益につながるっていうこと、そして誰かの感謝につながっているっていうこと、これが感じられないとめちゃくちゃ苦痛以外の何ものでもないわけなんですよ。なので自分の環境を変えてあげるために自己分析をしてあげるっていうのが大切になっていきます。だってやりたいことめちゃくちゃやっていると、1日24時間あっても足りなくなってしまうんですよね。本当どこまででもスタミナを持って働けちゃうんですよ、楽しいから。でそう思っていくと、じゃあね、義理のご両親から、じゃあ一緒にこの仕事やろうよとか、手伝ってくれないとか、あなたはきっとこうした方がいいわって言われたところで、多分聞く耳持たないと思います、ご自身が。だって私はやりたいことやってて忙しいから、すみません、ごめんなさい、期待に応えられないですっていうのが多分ストレートに出てくると思うんですけど、まだそのやりたいこととか楽しいこととか好きなことっていうのが明確になっていない方であれば、時間があるから、じゃあ手伝ってよ、暇するなら手伝ってよっていうことになってしまって、しかも自信を持って断りきれないっていう負のルーティンになってしまいますので、迷った時はですね、自分を忙しくしてしまう、これはいい意味でですよ、いい意味で充実をさせてしまう、何かやりがいのあることないかなっていうことを探し始めると、意外と対人関係気にならなくなっていくことってあるんですよね。なのでぜひとも試していただけたらとっても嬉しいです。そして今日はもう一人読ませていただきます。綾乃さん、今日は手相を見てもらい、私の未来が開けるんだ、今の人間関係気にしなくてよい、 その言葉が本当に嬉しくて、その言葉が欲しかったんだなと思います。2年前まで愛を注ぎ楽しみもあり、居場所がありました。今は立場も変わって、一緒に仕事する相手も変わって、思い通りにはいきません。そんな中、同僚の態度を見ると嫌で仕方がなかったんですか、新しいことを始めるチャンスっていうことが手相に現れてて、よかった、未来はいいことだらけ、ほんと筋道が開けてワクワク楽しみしかありません。ほんと綾乃さんの話し方に癒され、本当ありがとうございました。悩みが気持ちがすっきりしてよかったっていうことでした。本当ありがとうございました。こちらの方は本当人生のキーワード愛だなっていうのがすぐ分かるような方だったんですよね。なのでその愛情とか情熱とかっていうものを大事にされて生きてきてる方からしたら、あ、仕事ってさ最低限のことやった方がいいよねとか、効率的に働こうよって言ってる人とか、別に自分がやるべき仕事ってこれだから文句言わないでよみたいな働き方をしている人とは多分うまくいかないんですよね。うまくいかないって言い切ってしまうのは申し訳ないんですけど、ちょっと苦しくなっちゃうっていうことがあります。いや、そんな気がしません？だって人とのつながりって大事だよねとか、自分の仕事って誇りを持ってパッションを持ってやっていこうって思ってる人の隣で、いや今日も定時に上がるためにこれこれこれを効率的にやって、うん、よし終わり、じゃあさよならって言ってる人が隣にいたら、いやなんかちょっと寂しいなって思ったりもします。多くの人間関係の悩みは自分の正しさのぶつかり合いだったりするんですよね。もちろん仕事って愛情とかパッションだけではダメなわけなんですよ。あと他にもね、利益をちゃんと継続させて生み出さなきゃ、その会社っていうものだったりいろんなものは運営できなくなっていくので、それをちゃんと考えられる人っていうのも大切ですよね。いろんなもの、いろんな優先順位、いろんなその人一人一人の正論っていうものはとっても大切なんですけど、それの正論の正しさのぶつかり合いさえ避ければうまくいくんですよね。みんな違うんですよね。みんな正しいって思ってることとか、みんな自分の人生でこれが一番大切だとか、この時間が必要だとか、これを味わわなきゃ自分の人生幸せじゃないって思ってるもの、みんな違うんですよね。なので一人一人みんな今自分が正しいって考えて考えて考えた先に、これが正しいって思ってやっていることって違うはずなのに、それを他人から見てどうこう言うのって本当違うんですよ。自分が正しいって思って、未来の自分がこうしたら喜ぶだろうなっていう自分の人生の大切な選択を繰り返していくっていうのが自分を生きているっていうことだと思っています。ですので周りの人がどうこうではなくて、自分がどうしたいかっていうのに耳を傾けていくと、仕事職場での悩みも意外とシンプルになっていきますので、ぜひともリラックスして客観視してみてください。あと一人で悩まないでくださいね。ということで今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。モニタープランはまだまだ半額でご用意させていただいております。感想メッセージをこんな形で音声でお話しさせていただいたり、 SNS やノートで掲載させていただいても構わないっていう方につきましては、モニタープラン選んでいただけたらとても嬉しいです。ご予約は LINE からお待ちしております。では今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。